恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言お祈りをさせていただきます。天の父様、あなたがこの全世界を作り、その中にある一切のものをその御手の中に収め、支配していらっしゃる。そのあなたの大いなる御力を恐れをもって褒めたたえます。しかしまたこの世界にどうしてこんなことが起こるのかと思うような神様悲しい出来事も多くありますが、思いがけない大きな被害を受けた北海道、また東北、また輪島、そのような方々のうちにもどうか主が慰めを与えてくださり、励ましを与えてくださり、この大きな悲しみと失望の中で、どうぞ悲しむものは幸いですと言ってくださるあなたにある慰めに到達することができるように、どうか主が憐れんでください。また私たちも祈り、またできるところで支えさせてくださるように。また今日は大切な選挙の日ですが、主によって立てられない権威はないと、どうかこの国の政治をも主が顧みてくださり、主の御手の中でそれを導いてくださるように。また神を恐れ、本当に神に従う政治家が神様誕生しますように、主がどうぞ今日の選挙を顧みてください。日本の将来を決する大切なこの選挙、私たちに与えられているこの責任をも忠実に果たしつつ、上に立てられる政治家のために祈っていくことができるように導いてください。今日のこの礼拝に主が真ん中にいてくださり、お一人お一人の心に語りかけ、力の必要なものには励ましを与え、慰めの必要なものには慰めを与え、また主の叱責の必要なものには厳しい、しかし愛のこもった叱責をくださり、また喜んでいるものには本当に減り下るようにと慎みをお与えくださるように、御言葉によって主が一人一人に必要な御声をかけてくださるようにお願いをいたします。語るものは恥ずかしい小さなものですが、憐れんでくださり、十字架の陰に隠してイエス様ご自身が現れてくださるように心からお願いをいたします。期待して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。人には強い人と弱い人がいるのではありません。みんな弱い人間ばかりです。ただ強がって生きているか、弱さを認めて生きているかの違いだけです。そして聖書は弱さを正直に認めて生きている人のことを幸いな人と呼びます。そして神様は弱さを知る者に対して祈りという力強い手立て、支えをくださいました。強がって生きている者には祈りは不必要なものと考えるのですが、弱さを知っている者には祈りはなんと絶大な力あるものかと経験の中で教えられていくのです。私たちは皆さんとご一緒に主の祈りを学んできましたが、今日はその第6の祈り、私たちを試みに合わせないでを今日学ぶことになります。この祈りはどういう願いなのでしょうか。これまで何度この祈りを皆さんと共に捧げてきたことでしょう。皆さん、私たちを試みに合わせないでと祈り続けてきたのですが、この祈りは聞かれましたか。試みに合わせないでと祈り続けながら、この祈りが聞かれて、これまで一度も試みに合ったことがないとおっしゃることのできる方いらっしゃいますか。この祈りのおかげで私は試みに一度も会うことがないんです、本当に感謝ですと言える人が果たしているんでしょうか。残念ながらそんな人は一人もいないでしょう。試みに合わせないでと祈りつつ、私たちは試みに合っています。 このように祈ったとしても試みはやってきました。いや、毎日様々な試みに私たちは囲まれ襲われながら生きていると言っていいんじゃないでしょうか。だとしたら、この祈りは無力な虚しい祈りではないんでしょうか。だいたい試みに合わせないでくださいと祈ること自体がおかしいことではないかと思いませんか。この同じ学んでいますマタイによる福音書の5章の10節、マタイの福音書の5章の10節に、義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人のものだからです、私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪行憎恨を言われたりするとき、あなた方は幸いです、喜びなさい、喜び踊りなさい。ここにもある種の試みが述べられています。迫害されているもの、罵られたり、ありもしないことで悪行憎恨を言われたりする、まさにこれは試みではないでしょうか。私たちの試みの大きな部分は人間関係からやっていきます。そういった中で悪行憎恨言われたり、ありもしないことで疑われてみたり、信仰のことで迫害を受けたりするとき、まさにこれは試みです。そんな試みに対してイエス様は、喜びなさい、喜び踊りなさい、ただ喜ぶだけじゃない、もう踊りなさい、そうイエス様はおっしゃっています。またお開きにならなくても結構ですが、ヤコブの手紙1章の2節に、私の兄弟たち、様々な試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。試練に遭うとき、この上もない喜びと思いなさい。こういったことが聖書全体が教えている一つの試みに対する態度です。こういう御言葉に照らすなら、今日の主の祈りの言葉、我らを試みに合わせずの祈りは変えるべきじゃないかと思うんです。主よ、試みを感謝します。主よ、私に試みをください。なぜなら、喜び踊るためには試みが必要なわけですから、祈るべきは試みに合わせてくださいと祈る方が聖書的ではないんでしょうか。そこまで言わなくても、せいぜい、神様どうせ試練は来るのでしょうから、それを受け入れます。でも、少しだけにしてください。あんまりひどい試みに合わせないようにしてください。こう祈る方が正直ではないんでしょうか。しかし、イエス様は私たちに、こう祈りなさいと教えてくださった祈りは、試みに合わせないで、なんですね。一体どう考えたらいいんでしょうか。聞かれもしない祈りを私たちは繰り返すんでしょうか。どういう意味なんでしょう。第一番目に考えてみたいのは、この試みという言葉です。試みとは一体何なんでしょうか。実は興味深いことなんですが、聖書の中でこの試みと訳されている言葉は二通りにいつも訳されてきました。一つはまさに今言っている試練という意味です。そしてもう一つは誘惑と訳されます。同じ言葉があるところでは試練と訳され、あるところでは誘惑と訳される、両方の意味を持った言葉がここで使われます。試練と訳す場合には、その人の進化を試すための苦しみということで良い意味で使われ、そして誘惑と訳する場合には、罪への誘い、誘いという意味で悪い意味で使われます。どちらの意味にとるかは、やはりその前後関係で、これは試練と訳す方がいいんでしょうか、誘惑と訳す方がいいんでしょうか、考えにもなりません。そして今日のこの主の祈りのところでは、どちらに訳すべきなのか、私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。この後に続いている悪からお救いくださいっていう言葉からして、どうやら これは試練ではなくして誘惑と取った方がぴったり来るような感じがします。私たちを誘惑に合わせないでください。そうするとなんとなくこう分かるような気もするんですが、じゃあ誘惑に合わせないでくださいという意味にこれを取って祈ったとすると、誘惑来ませんか？いえ。そう取ったとしても誘惑は来るのです。私たちにがこの世にあって生きている上で誘惑に合わないで生きることは不可能です。私たちはもう本当に様々な意味の外面的なまた内的な誘惑をいつも受けています。じゃあ次にこの合わせないでという言葉なんですが、この言葉をもう少し深く探ってみると、これはたまたま偶然ばっかり出会うっていうような、そういう合わせないではなくして、その中に導き入れないで、引き込まないで、落ち込まさせないでくださいっていうような意味なのです。そうするともっともうちょっと、この祈りの意味が分かってくる気がします。すなわち、この祈りを通して私たちは神様に、私たちが誘惑に引っかかって罪に陥ることがないようにお守りください。どうか私が誘惑にあるのですが、その誘惑のために本当にその罠に引っかかって、そこから罪に深入りしていくことがないようにお守りください。そうすると、だいぶこの祈りの意味はピンとしてきます。大体この主の祈りの意味はこういうふうな形で様々な先生方の解釈を調べてみましたら、大体そういう意味で捉えて決着をしています。ただ今朝この試みの内容を罪の誘惑だけに限定する必要はないと私は思うのです。というのは私たちが人生で体験する様々な苦しみ、試練、それも私たちにとってはいつも一つの誘惑になるからです。私たちが苦しみを経験させられるとき、試練の中にあるとき、私たちはそこにいくつかの道が、分かれ道が前に伸びていることを知ります。ある人は苦しみを経験するとき、その苦しみのゆえに信仰から離れ、神様から離れていく。ヨブがそういう経験をしました。ヨブが本当に激しい試練を経験したとき、そしてその試練の意味がわからない。その悩みの中で、その奥さんがやってきて、これほどの苦しみの中にいながら、なぜまだ神様に信頼をするんですか？神様を呪って死んでしまいなさいと勧めるのです。確かに苦しみっていうのは一つの誘惑になります。私たちが試練を経験するとき、その試練の中で神様を信じる私がどうしてこんな苦しみを経験するんでしょうか、もしかすると神様は私を愛していないのかもしれない、神様は私のことなんか構っておられないのかもしれない。私の祈りなんか聞いてくださらないのかもしれない。いや、もしかしたら、神様なんかいないのかもしれない。苦しみっていうのは、それが激しければ激しいだけ、そのような誘惑を心の中に感じさせるものです。第一の苦しみから伸びる道は、分かれ道はこういう道です。第二の道は、その苦しみの中でやっとこさなんとか持ちこたえているっていう生き方です。確かに苦しみに遭うとき、私たちはゆとりを失います。もう本当に自分のその苦しみにがんじがらめになって、もう他のものが見えない。もうこれに打ちひしがれそうになって、なんとかやっと生きている、信仰を維持している、そういう状態。これが第二のあり方です。第三の分かれ道は、苦しみの中にあって勝利する生き方です。苦しみの中で落ち込むどころか、患難さえも喜ぶ とあるように、苦しみの中でますます輝いてくるっていうあり方です。激しい苦しみの中にありながら、平安そのもので与えられた務めを果たし、ゆとりを持ってそんな中で他の人のためにも生きることができる、そういうあり方。そのようにですね、苦しみによって人は様々なその反応を示していくのです。しかし、私たちが苦しみの中で艱難さえも喜ぶ、こんな生き方ができれば素晴らしいと思うのですが、なかなかそうはいきません。そうありたいと願いつつも、信仰はぐらつき、へこたれそうになるのが私たちです。しかし、そんな弱さを感じる苦しみの中で、信仰の本当にですね、このぐらつきの誘惑を感じ、もうそれで打ちひしがれそうになる、そんな弱さを持っている私たちに、主は今日の祈りをくださったのです。試みに合わせないでください。この祈りを主が与えてくださいました。主よ、私は誘惑に弱く、試練にへこたれそうになるものです。あなたが支えてくださらなければ、ひとときも立っておられません。どうか今、この私をお守りください。と、私たちはそのような思いを込めて、この主の祈りを祈れるのです。イエス様は、ゲッセマネの園で、三人の弟子たちに言われました。誘惑に陥らないように、目を覚まして祈っていなさい。誘惑に陥らないように、目を覚まして祈っていなさい。この言葉は素晴らしい励ましの言葉です。私たちがどんなに誘惑に陥りやすいものであるかを主はご存知で、だからこそ、誘惑に陥らないための大きな力である、祈り、それを主は弟子たちに、そしてまた主の祈りを通して私たちに教えたかったのです。しかし、あの時弟子たちはどうでしたか？祈りよりも、お祈りよりも、お祈りの方を愛して、ね、祈らないで眠りこけてしまいました。すなわち、祈らないで眠りこけてしまったということは、実は、誘惑に陥りやすい自分の弱さを自覚しないで、私は大丈夫、心配ないと安心しきっていたのかもしれません。私たちは日々誘惑に囲まれ試練に出会うのです。そんな誘惑の中で試練の中で、本当に私たちの足元にぽっかりとですね、信仰のつまずきという誘惑の穴が開いていることを私たちは知るのです。牧師である私も、そんなぽっかりと開いた穴をいつも感じます。牧師だったらそんな誘惑ないでしょう。そんな信仰のつまずきを心に感じることないでしょう。とんでもない。本当にですね、そのような誘惑を本当に心に感じるんです。でも、そんなことを感じる私たちに、こそ日々この祈りをしていく必要があるのです。誘惑に陥ることがないようにもお守りください。試練が神様に背中を向ける誘惑になりませんようにお支えください。そう祈りつつ、やっとこさ持ちこたえられるような私たちが、いや、神様に背中を向けて去っていきそうな私たちがこの祈りをしながら、一歩一歩、艱難さえも喜ぶことのできるものへと成長させていただけるのです。そういうふうに歩んでいくとき、試練はもはや誘惑ではなく、かえって益に変えられていくのです。ある先生はこうおっしゃいました。私たちが生きる目的は、苦しみをなくしていくことではなく、苦しみを身のあるものにしていくことなのです。私たちが苦しみのない人生を目標にするなら、私たちはいつも心に失望ばかり感じるでしょう。でも、私たちの生きる目的は、苦しみを身のあるものにしていくこと。確かに神様は、本当に大きな知恵を持って私たちに苦しみ、試練が起きることを許されました。私たちが 主が許しておられる試みを本当に信仰によって受け止めていくとき、そこには様々な目的、意味があることを知ります。たくさんの意味があるんでしょうが、今日3つだけ。第1番目は、苦しみは神様を知るという人生最高の目的の入り口になり得ます。私たちの人生で一番大切なことは何ですか？人生最高のことは何ですか？それは神を知っているということです。多くの人々が苦しみを通して生ける誠の神様と出会うことができました。詩編の119編の71節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あの星野富さんが特に愛している言葉がこの御言葉です。ですから、あの群馬県の星野さんのその村に星野美術館ができたそうですね。一度行ってみたいなと思ってるんですが、その入り口にこの御言葉が刻んであるそうです。私にとって苦しみにあったことは幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。確かに苦しみが神様に出会うそのきっかけとなることになれば、なんていうそれは益に変えられることでしょう。第2番目に、苦しみは私たちの品性を練り、イエス様に似たものに変えていく素晴らしい役割を果たすのです。ローマ人の手紙の5章の3節から5節、そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。確かに多くの喜びよりも辛いですけれども、多くの悲しみの方が私たちの品性を練っていくのです。苦しみが忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出していく。第3番目の苦しみの目的は、苦しみを経験することによって他の人を本当の意味で慰めることのできる人に変えられていくのです。第2コリントの1章の4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。神様は慰めの神様として、苦しみの中で神の慰めを経験するとき、その受ける経験する慰めをもって、今度は他の人を慰めることのできるものにさせられていく。これも大切な私たちが苦しみを経験することの意味です。今月号のシオン、月報のシオン7月号にですね、の江川雅美姉妹がとても素敵な文章を寄せてくださいました。ご本人のお許しをいただきまして、と言いましても、電話をしたときご本人いらっしゃったなくて、ご主人が、いいです、どうぞ、と言ってくださいましたので、お許しをいただいて、もう一度皆様読まれたと思いますけれども、読ませていただきます。江川家に、また神様から宝物が与えられました。つに濁点の、私にはその手とその言葉はまさに神様だと思いました。私がそばにいるからもう泣かなくていいよと優しく声をかけ、いつもそばで慰め励ましてくださる神様だと思いました。その神様に支えられ、今、和美が与えられました。私たち夫婦に和美を育てることを許してくださった神様に感謝し、この大切な命を主に従うものとして育てたいと思っています。私の無事な出産のための多くのお祈りに心から感謝いたします。ありがとうございます。本当にですね、あゆむちゃんの姿が目に見えるような思いがするのですが、小さな子供たちの姿には私たちはいつも教えられます。そして特に小さな子供たちの祈りに本当に教えられるんですね。水曜日の夜の祈祷会にはいつも子供たちも数人出席して、そして子供たちも お祈りの時に一緒に祈るんです。あゆむちゃんも毎回夜の常連でして、また小山さんところのえみちゃんと高俊くんも夜の祈祷会の常連で一緒にもう祈るんですね。そんな祈りをしている時、大人がこうグループになって祈っています。そしてちょっと離れたところで、あゆむちゃんとえみちゃんが椅子をですね、こう向かい合わせにして、二人でこうやってお祈りをしている。そうするとですね、こっちで自分たちお祈りしながら、時々子供の方を見るんです。なんとも素敵なですね、あのお祈りの姿です。ですね、特にですね、なんだか心の中に、こう妬みを感じるぐらい。なんだかですね、神様の耳が、たくさんグループで祈ってるんですけども、あの、子供の二人の祈りのところにだけ集中してるんじゃないかなと思うぐらいですね、そんな感じがするぐらい素敵な姿です。かずみくんが生まれる前、あむちゃんはですね、よくこんな風に祈ってたそうですね。ママのポンポンの赤ちゃんをお守りください。ですね、ママのポンポンの赤ちゃんをお守りください。本当にですね、そんな祈りに支えられて、かずみくんが与えられたわけです。イエス様が、大人の前に子供を立たせて、子供のようにならなければいけない。この子供のようになりなさいと教えてくださったように、私たちも、特に祈りっていう点で、子供のような祈りをしたいんです。本当に弱さを知り、減り下って、無力そのものの中で手を合わせて、もみじのような手を合わせて祈る子供の姿っていうのは、本当に私たちの先生です。私たちもどんなに自分たちが弱いものであるのか、なんと誘惑と試練に弱いものであるのかを知って、神様の前に真剣に祈りたいのです。もう一つのものを読ませていただいて締めくくりたいと思うのですが、新潟のミッションスクールである慶和学園というですね、素晴らしい高校があるんですが、その慶和学園の校長先生だった太田俊夫先生、もう天に召されてしまわれましたが、この太田先生の書かれた本の中に、歌声は消えずっていう本があります。その中の一文をですね、ちょっと長いんですが、お聞きいただきたいと思います。同教授、シカゴから1時間、各駅停車の列車に揺られて、ネイパビルに行く。13年前に初めて着き、3カ年学んだ懐かしい母校のあるところだ。車窓から見る風景には昔のままのところもあるが、4年前に来た時とすっかり違ったところもある。大学の副総長、ドクター・シームスンの家に着いた。最初の1年間を過ごした懐かしい家だ。その時の部屋に同じベッドが待っていてくれる。あの人この人の消息を聞く。その中で、ジョージ教授のことを聞いて心が痛んだ。教授夫人はもう2年越しの入院生活で、今は自分の主人の顔さえわからないという。入院費がかさんで、家屋敷を売り払ってそれに当て、今は家の裏にあった車庫を改造して、教授はたった一人でそこに住んでいるという。私は高齢の恩師の寂しげな姿を思った。今から12年前のことだった。教授が引退される直前、私たちは同教授から、苦難の意義についての講義を聞いた。それは驚くべき力に満ち溢れたものであった。学者らのごとくならず、権威ある者のごとく語ったイエスの姿を思わすものがあった。それはもはや単なる講義というようなものではなく、信仰の勝利を高らかに歌っているようであった。また大学から進学校へと一緒のコースを歩んだ友人の一人が自動車事故で急死した時の告別説教をしたのもこのジョージ教授であった。あれほど力にあふれ、慰めと励ましを与えてくれた説教は、私の生涯を再び聞くことがないであろうと今でも思っている。その直後、私はその時の感動を幾人かの人々に語った。その時、一人の教授がこう言った。年を、君はあの力ある説教がどうしてできるか知らないだろう。と言って、ジョージ教授が持っておられる過去の苦難の体験について話してくれた。お嬢さんの自殺をはじめ、様々な試練があったのだ。よもすがら泣き明かしたものでなければ、真の人生は語れないという言葉がある。苦しみにあったことは、私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。詩編119-71といった旧約詩人もいる。 それから間もなく、ジョージ教授は引退した。4年前に行った時にお会いした教授の頭髪は真っ白になっていた。その時教授は、家内を看病することが私の仕事ですと笑っておられたが、今ではその夫人も廃人になっておられるという。着いた夜、新学校の全教授が集まって私のための歓迎会を開いてくれた。その席上にはジョージ教授も現れた。私は一見して驚いた。夫人の看病に疲れ果て、老衰しておられるに違いないと思っていたジョージ教授のなんと明るいお顔。昔のまんまに胸をピンと張り、始終変わらず笑顔で応対されるそのお姿。銀髪は美しく輝いていて、一層神々しさを加えていたのである。先生、奥様が大変弱っておられるそうですね。ありがとう。彼女はただ息をしているだけです。私が誰だかもわからかもわからないようです。いつまで続くかわかりません。しかし、主が最善をなしてくださいます。彼女のためにも、そして私のためにも。人生には苦しみが多い。だけどそれ以上に感謝すべきことがたくさんあります。数えきれないほど。私は返す言葉を知らなかった。車庫を住居としている老教授の輝いたお姿に接しているうちに、使徒パウロの言葉が浮かんできた。私は貧に処する道を知っており、富におる道も知っている。ありとあらゆる境遇に処する秘訣を心得ている。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる。フィリピ 4-12 から13。その日から2、3日経って、私は同教授から一通の手紙をもらった。宛先の文字は震えていて読みにくかった。急いで封を切った。中身の字体も相当震えていた。しかし、その文章は簡潔で力に溢れていた。その全文を訳してみよう。親愛なる年よ。私の十分の一献金もだいぶ溜まっています。神様の豊かなお恵みに対する感謝献金の一部を同封しておきます。どうかお受け取りください。そしてご自由にお使いください。あなたが神様の御用を務めてくださっていることを感謝します。そして神様が今まで通り変わりなくあなたを用いてくださるように祈ります。ミセス・ジョージと奥さんのことです。ミセス・ジョージと私のためにもどうかお祈りください。私が信仰を持ち続けることができますように、私がつまずくことのないように、私のためにもどうか祈っていてください。真心より、イ・ジョージ教授。最後のところの、私がつまずくことのないように、私のためにもどうか祈ってくださいと淡々と書かれた文字の中に秘められている先生の血みどろな戦いが忍ばれた。そして同封されてあった小切手を見つめる私の目には、おのずから涙がこみ上げてくるのであった。本当にこのジョージ教授のその最後の言葉、私が信仰を持ち続けることができますように、私がつまずくことのないように、私のためにもどうか祈ってください。その言葉の中に、まさに今日私たちが学んでいる自分の弱さを知る者の幸い、弱さを知る者の試みに合わせないでの祈りが溢れていることを知るのです。私たちもそんな祈り手にさせていただきましょう。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。